九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は博多曲げ物玉城、18代柴田玉城。博多の伝統工芸品博多曲げ物を400年以上の長きにわたり作り伝えてきた柴田家の18代、使い手に鍛えられ暮らしに教わりながら発展してきた技術で博多曲げ物の新たな物語を紡ぎ、福岡市技能功労者として表彰された玉城さんのその技、曲げ物技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
今お湯からまっすぐの杉の板が取り出されて、これで曲げるんですね。
はい、はい、これで
曲げる。ああ、本当だ。あっという間に丸くなりました、
はい、されます。
やってみていいですか、うん、これを丸太で押す、
は
い、あ、転がす。いや、でもそんな簡単に転がらないよ、これ
巻きつける
んですか。巻き寿司の感じだな、これ。
はい、はい、そうです、そうです。はい、そこまででいいです。
はい、あ、怖い怖い怖い、なんかパキってきそう。
それを、はい、右と左で合わせて。
いや、折ったらすいません、やばい、硬い、しかも力いる、
はい、
意外と木が言うこと聞かない。こら、曲がって
後で修正するか大丈夫
先ほど体験させていただきましたが、もともと板なんですね。
そうですね。
この曲がるはずのないものが曲がるという、はい、でもやっぱり実際やってみるとパキッと折れるんじゃないかっていう怖さもありましたし、
一枚の板を曲げて作るから曲げ物なんですよ。曲げるっていうのは力がいるんですよ。だから腕力だけで曲げるんではないんですよ。腕力と体全体、腰っていうんですかね、重心をかけて木と巻き木を沿わせるように巻きつけて丸の形を作るんですよね。
いや、本当体重かけるっていう感じですね。
そうですね。それで丸の形を作った時に深淵になっとかないといけないんですよ、まん丸に。だからそれはもう目と手の感覚だけで覚えていくものなんです。
じゃあ最初からこう深淵にはなかなかならない。
ならないですね。最初高校上がってすぐかな、親父からお前曲げれって言われてですね、させられたことあるんですよ。で、おひつをその時に50個作ったんですよ。で、全部楕円形になりました。
深淵にならず楕円になってしまう。
楕円になってしまうんですよね。で、それをほーら、うまくいかんめえがって親父から言われるんですよ。いや、どげんしたら丸くなるとって聞いたじゃ、いや、そら数こなしてからお前体で覚えなたいって、それだけなんですよね。だけど、どげんしたらって言ってきちんとした具体的に教えてくれないんですよ。ここをこうするとよなんていうのはですね。だから体全体でしていくもんだっていうのは数こなしていくうちにやっと分かるようにはなりました。
タラさん、はい、板と格闘してましたね。
そうですね。あの、やっぱりまっすぐ直線のものをこう丸くするっていうのも本当になんかこう無理やりなんか悪いことしてるような感じですごい気も抵抗するような気分になったんですけれども、そこはやっぱりもう玉城さんはこう板をね優しくあやすように、もうね、実際やってみると彼女のその手技の凄さっていうのがもう一層よく分かりましたね。
田原さん、その博多曲げ物はどんな工程で作られてるんですか？
あ、私はあのその板を曲げるところ、はいはい、最初の工程を体験したんですけれども、その薄く伸ばした杉の板をまずお湯につけて柔らかくして曲げて、そしてその後ですね、合わせ目をこう桜の木の皮で縫うようにして閉じるんですね。で、それの後に杉の底板をはめ込む、まあ、これで器の形になりますよね。で、最後に絵付けを施して仕上げ、そんな感じですね。
なるほど。博多曲げ物は本当にこう全て自然の素材でできてるんですね。
その自然の素材を使って作るっていうことに対しては玉城さんこんな風におっしゃってました。
それこそ台風がいっぱい来た年っていうのは木が倒れんめえと思って踏ん張ったわけじゃないですか。だからやっぱそこの繊維がやっぱちょっと変わるんですよね。とか 太陽の日当たりに向いてこうどんどんどんどん育っていくから、削っててもこっちは順芽だけどこっちは逆芽とかいうのがあるんですよ。木がこうねじれて育っていったりしたら、だからそういう風なのが一つ一つの木によって違うから、これを硬そうやねとか怖そうやねとか思うたちは、あらこれ頑固そうやったばって柔らかかったとかいう時もあるんですよ。だけど作りよって本当に面白いなとは思いますね。
木もやっぱり環境によって違う育ち方をするわけですね、
だから200年300年経っとうから戦争を知っとうわけですよ。
そうだ、
ね、焼き野原も知っとうし、ね、焼き野原になってうわ見晴らしがいいやと思うとう時からまたどんどんどんどん周りが立ってって、あ窮屈っていう時もあるわけですよ。そういう時代を経ての木やけん大事に使わないかんし、いいものを作らんと申し訳ないなと。
その申し訳ないなっていうのは木に対して、
木に対してですね。
200年も生きてきてね、やっぱり素敵な曲げ物にしないと、
やっぱり400年続いた家系で200年300年経った木、それを400年経った私の家の技術でですね、曲げ物っていう器を作っていくっていうのが私の使命ですね。
200年300年生きてきた木から命をもらって、しかも400年の技術で作っていくって、俵さんこれやっぱり伝統工芸のロマンっていうのがありますよね。
そうですね、だからなんか単なる素材とか材料としてではなくって、本当にこの自分より長く生きてきたね、歴史を見てきた木の命をもらってるんだから、この木の命を生かさなきゃっていう、そのすごく迫力を感じました。で、玉木さんはそうやって曲げる時もそれから削る時も木に逆らうっていうのではなくて対話しながら、そうやって物を作ってらっしゃる、そんな感じでしたね。これは今どういった作業ですか？
これ待ち付けって言ってですね、両端を重ねて合わせるじゃないですか、丸くした時にですね。で合わさってもこの板の厚さと同じになるようにですね、両端を削ってるんですよ。
注文も殺到してるし、機械化しようとかそういうことはお考えにならないですか？
はい、そうですね、大量生産用に機械化しようと思ったらできないわけじゃないんですよ。機械化することはですね、簡単なことなんだけれども、伝統工芸品としてやはり手作業、手仕事の部分っていうのは残していかないといけないと思うんですよ。手仕事を残して伝承することによって、伝統工芸品としての曲げ物っていうのが後々の代まで伝わっていくわけじゃないですか。それを継承せずに機械化してしまうと、後に続いていくものが全然わからないと思うんですよ。例えば壊れた、停電した、それで使えなかったらもう作業ができないでしょ。だからまず自分の手でですね、作れるよっていう技術がないと機械化したらダメと思うんですよね。自分の手で作りきりから機械化するっていうのは大丈夫だと思うんですよ。
でも基本的にやっぱり人の手で 100% 作れる状態はもうキープしなきゃいけないっていう、
ね、はい、そうですね。人の手が加わって人の思いが入ってるから伝統工芸の手工芸じゃないかなと思うんで、それはやっぱり大事にしていきたいと思います。
そうですよね。なんかでもこの完成したものを見ると、これ全部人の手で作ったんだって思うだけでもなんかすごい感動するっていうところありますね。
そうね、だからふるさと館で実演してる時に話をして、私がこういうふうに思いでこう作ってますよって言ったら、あなたの作ったものが欲しいわっていうのが人と人としてのつながり、それによってそのものが欲しいっていうお客さんも申し訳ですね。やっぱり大事にしていかないかんかなと思いますね。
タラさん、伝統工芸に携わるってことはその技術をつなぐ責任も持ってるんですね。
そうですね、そのなんかすごく、ね、根源的な話のような気がして、こう自然からもらった材料で人がこう器を作れるようにしておかなきゃいけないっていうか、まあ、人間もまあ自然の一員ですけれども、その技術がもし途絶えてしまったら全部を機械に頼ってて、ある時その機械が 動かなくなったらもう器作れない。やっぱりその人間の手で器を作れる技術を大事にしたいっていうのはなんかね、例えばもう私たちはもう器今作れって言われても作れない人になっちゃってますよね、うん、だからそうあってはならないんだっていうようなこともねすごく面白い話として伺いました。
玉木さん、2016年に福岡市技能功労者表彰というのはお受けになったそうですね。
はい、認めてもらえたっていうのはものすごく嬉しいですね、うん、その分しかもっともっとですね頑張っていいものを作らんといかんなと思うんですよ。自分が今作るのが最高ではないんですよね、うん、まだまだ今からもっと腕場磨かないかんと思うんで、今そういうふうに認めてもらえたっていうまだ第一段階なんですよ、うん、でこれからあ、玉木さんの作るとはきっちりした横門場作るねって言われるぐらいまでもっと腕場磨かないかんかなと思っております。
厳しいですねご自分に。